それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は、マタイの福音書11章の25節から30節です。その時、イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ。これが御心にかなったことでした。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父の他には子を知るものがなく、子と子が父を知らせようと心に定めた人の他は誰も父を知るものがありません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく、へりくだっているから、あなた方も私のくびきを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからです。それでは、肩こり疲労にはと題して、田辺久治さんにメッセージを取り継いでいただきます。
じゃあまず一言お祈りさせてください。天の父なる神様、今日も私のような小さき者が、お話しさせていただきます。どうか私の口を清め、聞いてくださる皆さんの耳を清め、そして我々全員の心を清めてくださるようにお願いします。イエス様の皆によってお願いします。アメン。2019年の終わり頃から少しずつ騒がれるようになった COVID-19 ですね。コロナウイルス、新型コロナウイルスっていうんですか。これが2020年春にはパンデミックと表明され、世界中が混乱に陥りました。あれからもう4年か。もう4年なのか、まだ4年なのかって感じですけどね。私といえば、当時検査しても感染はしてなかったようですし、パンデミックで動く、なんていうか、仕事などで外出が減るからこそ、減ると思ったからこそ、普段はね、嫁さんに誘われても面倒だなと思ったりするんですけど、そういうこと多いんですが、さすがにあの頃は、なるべく家族で近所の公園にみんなで散歩しに行くようにしてましたし、とりあえず、そういう時期だからこそ、体は動かしておいた方がいいと思ってました。ですが2021年に入る頃には、なぜかそれまで以上に体の調子が悪いと感じてたんですね。当時はもしかして体を動かしてはいたんですが、パンデミックで多少は精神的に影響が出てるのかもしれないとも思いました。それからしばらくしたある日、誰かが SNS に書き込んでたのを見ました。人間誰しも50歳を過ぎると体の衰えを感じるはず。その時ね、そうか、やっぱりコロナは関係なく、要するに50歳になったから急におかしくなったのかと変に納得してしまったんです。まあ、いつも SNS に書いてあることをそのまま鵜呑みにするべきではないというふうに私自身言ってますけれども、さすがにその時はとりあえず自分はそうだなと思いました。本当コロナ関係なくね、50になる頃だった。急になんかいろいろ体調悪いな、体のあちこちが痛いな、今まで以上に疲れがひどいなとか思うようになったわけです。まあ、ここにいらっしゃる方々も、Zoom で参加している方々も、こうして顔ぶれを見ると大きなお世話だろうけど、みんなにとってうざいと思われるのを覚悟で今日の題名にさせていただきました。ではまずですね、今日の聖書箇所の前の部分、20節から24節、ちょっと見ていきたいと思います。とりあえず20節から読みますね。それからイエスはご自分が力ある技を数多く行った町々を責め始められた。彼らが悔い改めなかったからである。ああ、コラジン。ああ、ベツサイダ。お前たちの間で行われた力ある技が、ツロとシドンで行われていたら、彼らは遠の昔に荒布をまとい、灰をかぶって悔い改めていたことだろう。お前たちに言う。裁きの日には、ツロとシドンの方がお前たちよりも裁きに耐えやすいのだ。カペナウム、お前が天に上げられることがあるだろうか。黄泉にまで落とされるのだ。お前のうちで行われた力ある技がソドムで行われていたら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。 お前たちに言う。裁きの日にはソドムの地の方がお前よりも裁きに耐えやすいのだ。まあ、いろんなね、地名が出てて、なんのこっちゃと思うかもしれませんが、まあ、雰囲気でわかると思います。これらはすべてイエス様によって力ある御業の大部分がなされたのに、悔い改めなかった町々に対してイエス様ご自身が叱っている箇所なんですね。ですが、この後、今日読んでいただいた聖書箇所に入ると、突然雰囲気が変わってきます。今日司会者に読んでいただいた箇所は短いんですが、3つに分けることができると思います。まず1つ目は25と26。イエス様による神様への祈りです。そして27節は神様とイエス様の関係、イエス様に与えられた権限です。28から30節までは私たちに対するイエス様からの招きですね。じゃあ追っていきますが、25節と26節 神様に対する神様への祈りですね。25節、26節。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。25節に、まあ、少なくとも新改訳では天の主ではなく天地の主と書いてあります。そういうことによってこの世の被造物すべての神だということが強調されているわけですね。天の神様って言うとやっぱりなんか遠い存在と思うことが時々あると思うんですよ。でも天地の主というと、この地上においても主は主なんだということが強調されているわけです。25節のこれらのことっていうのは27節以降のことだと、理解できると思います。そしてここには知恵あるもの、賢いものという表現、そういう表現があります。聖書に出てくる賢いものとか知恵あるものっていうのは、その箇所によって意味が違うんじゃないかと思うんですね。神様に従うという意味で肯定的な場合もあるんですけれども、ここでは否定的な意味を持ってるんじゃないでしょうか。20節から24節、先ほど読みした箇所に示されている悔い改めなかった町々に住んでいる人たちという理解もできるんですが、一般的に考えると、この賢いものとか知恵あるものっていうのを皮肉っぽい感覚で考えてみていただきたいんですね。神様を見ず、自分自身の知恵や経験を誇る人たちというふうにも理解できるんじゃないでしょうか。そしてそのすぐ後に続く幼子とは、その反対に、イエス様についてきていた弟子たちという理解もできるんですが、文字通り幼子のような心で、周りへの敵対心や偏見もなく、神様に頼ろうとしている人たち、純粋に神様を求めている人たちという理解もできます。じゃあ次、27節ですけれども、すべてのことが私の父から私に渡されています。父のほかに子を知っているものはなく、子が父を表そうと心に定めたもののほかに父を知っているものは誰もいません。ちょっとね、日本語だと分かりにくいんですけどね。もちろんここは父っていうのは神様で、子はイエス様のことです。すべての権限は神様からイエス様に与えられているということですね。イエス様を本当の意味で知っているのは神様のみであると同時に、神様のことを知ることができるのはイエス様と、そしてイエス様が神のことについて伝えようとしている人たちのみ。知るというのはね、これ何回も言ってますけど、よく結婚したとか性的関係を持った時に、旧約聖書には知るという言葉がね、新約聖書もそうですけど、要するにただ単に存在を知ってるとか、ちょっとしたキャラ、どんな人か知ってるっていうんじゃなくて、何らかの関係ができているという意味で捉えてください。そういう意味での知るということですね。ですからここではイエス様と神様、そしてイエス様がメッセージを純粋、あの、イエス様が、のことを信じている人たち、考え、あの、簡単に言うとですね、そういう人たちが神様との関係を作っていくことができる。ということですね。 で、先ほどの賢いものや知恵のあるもの、つまり自分自身、または自分の知恵や経験を誇り、自分は何でも知っていると。そういう自分自身に満足しているような傲慢さで、自分だけの力で生きていけるというような、へりくだることのない人たちじゃなくて、そういう人たちじゃなくて、イエス様のメッセージを純粋に受け入れる幼子のような人たちが、イエス様を通して神様のことを知ることができるわけですね。神様との関係を持つことができる。まさに十字架と復活によって私たちが神様に良しとされて、神様との関係を、神様と和解ができるということですよね。ですが、今日と同じマタイ書の最後、28章の18節からこちらでお読みします。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいた全てのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。このことからイエス様はすべての人々に福音を伝えたいということがわかります。イエス様はすべての人々に神様の前にへりくだって幼子のような心で耳を傾けてほしいと願っているということです。では28節読みますね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。すごい有名な箇所ですよね。ですが、まず気をつけなければいけないのは、この一言は、イエス様が私たちに語っているわけで、クリスチャンたちや教会が他の人たちに語るべきではないということです。実際に教会の宣伝などにも使われていて、誤解を招くことがあります。教会の入り口にドバッと書いてあってね、入ったらすごい入りにくい状態だったとかね。信頼会社だからって言って、あんまり相手にされないところもあるかもしれないし、その反対に居心地悪いのに、まあ、いろんな人から質問攻めにあったりですね、結局癒されずに疲れて帰ってきたっていう信頼会社も多いんじゃないかと思います。でもそういうことじゃないんですよね。ここでどういう人たちが疲れて重荷を背負うのか、重荷を負うのか、これまたいろんな考え方ができると思います。一つは、律法および宗教的な概念に縛られている人たち、束縛されている人たちのことですね。新約聖書に出てくる律法主義者たちだけではなく、現代における我々クリスチャンの多くもそういう傾向にあって、自分の考えだけではなく、聖書の言葉までをも使って自分の価値観を押し付けたり、他人を裁いたり、私いつも言ってることですけどね。そうでなくても教えに束縛されることによって、自分自身を自己嫌悪に陥れることがあるんで、本当気をつけなきゃいけないですよね。聖書にこう書いてあるのに、私にはこういう生活しかできないと自分で自分を責めている。実はそこに悪魔の力が働いてるかもしれないんですよね。お前クリスチャンとか言ってるけど、所詮ダメなやつだからってね。そういうふうに自分で自分のことを裁いている。またはさっき言ったように、自分が何者であろうかのように、他の人たちを裁いている。そういうことを繰り返すことによって、宗教的な概念に縛られまくっているということですよね。それが一つで、疲れて重荷を負うということのもう一つの考え方は、25節にあるような幼子ですね。ここでいう賢いものや知恵のあるものは、この世の価値観の目に合わせて生きていければいいという考えの場合が多いので、実は楽かもしれないんですよね。何が罪か考えない。ここでもちろん罪というのは倫理的な罪、法的な罪じゃなくて、神様から離れている、神様に目を向けていない、神様を愛していない、そういう意味での罪ですけれども、ここでいう賢いものや知恵あるものという人の場合は、そういう罪の意識がないんで、この世にだけ合わせていけばいいわけです。だからそういう意味で楽かもしれないなということですね。ですが、神様の愛を純粋に受け入れようとする幼子みたいな人たちは、その愛を基準にしてこの世を見てしまうことがあって、そしてこの世に対して福音を述べ伝えるという重荷を背負っているわけです。 使命感のような幼子のような人たちがこの世に対して福音を述べ伝えるということ、そういう重荷を背負っている。この場合の重荷は決してネガティブなことじゃないですよね。重荷っていうとなんか面倒くさいみたいな感じで聞こえるけど、まあ使命感みたいなもの、神様から期待されている義務のようなもの、また義務と言ってもまた語弊があるけれども、我々福音を知る者は知らない人に対して伝えていくということを神様から期待されているわけです。そういう意味での重荷ですよね。で、29、30節に行きますが、私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。首輝というのは動物2頭の首にはめ離れることなく仕事をさせるものです。まあ残酷ですわね、そういうのを考えると。皆さんのラストエンペラーという映画見たことあるでしょうか？ね、私は映画マニアでもあまり映画見ないのに、あの映画は何度も見た数少ない作品の一つで、あの一つのシーンでですね、街の中のシーンで女性が2人、首輝みたいなはめて手前に出して歩いてるシーンがあるんですね。要するに木の板で穴が2つ開いてて、そこに女性の首が1つずつはまって手を前に差し出して、なんかちょっとゾンビっぽい歩き方しているシーンがあるんです。でも小さく映ってるだけですよ、街の人たちの様子を。でも当時の中国でそういうことがあったんだと思うとね、すごい怖い話だなと思うんですけど、中国だけじゃなくていろんな国でそういう、まあ、奴隷なのか分かんないけど、そういうふうな扱いをしてたっていうのが、100年も経たない前、そういうことがあったわけですね。そう思うとすごい怖いなと思っちゃうと同時に、人間って他の人間に対してそういうことできちゃうんだとか思いながら、見てたんですけれども、まあそれが首輝ですよね。要するに首輝を負うというのは一人が負うんじゃないんですよ、二人なんですよね。これは何を意味するかというと、イエス様と共にいるということです。共に歩んでいくという理解ができるわけです。イエス様だから負いやすく、その荷は軽いんです。同じようなその辺の人間だったら二人で重いんですよ。二人でしんどい思いをして共に歩まなきゃいけない。ですけど、共に歩んでいるのがイエス様だから軽いんですよね。なぜかというと、イエス様は私たちの全てを背負っているからです。すでに背負ってらっしゃるからです。ただ、まあ首輝という表現がね、やっぱり現代の特に日本人にはちょっと重すぎるようなあれがあるかもしれないけど、でも共に歩むというふうに考えていただいていいと思います。で、もちろん28節でいう休ませるというのは身体的なことではありません。イエス様を通して神様を知ることにより重荷が軽くなって安らぎを与えられることから来るわけです。今日もね、題名に話を戻すと、肩こりと疲労というのは多くの場合、精神的なものです。例えば、仕事のしすぎやストレスが原因となることが多いというのは皆さんもご存知だと思います。そして、肩が凝ることによって疲れが増したり、その反対もあるんですね。疲れが増して余計に肩が凝る。要するに悪循環に陥るわけです。実は、体調が良くない際の原因の大半が精神的なことや普段食べているもの、そういった体の内部から出てきているものですよね。食べ物が原因という場合は大抵誘惑に勝てずに自分の欲に流され続けた結果、そしてそれ、まあ、流され続けた結果です。ちょっと我慢すりゃいいのに、体に良くないものって美味しいもの多いじゃないですか。そういうものを体の中に入れてしまう。お前に言われたかねえよって思うかもしれないけど、まあでも実は食べ物に関してはたまには気をつけるんですね、自分も。でも、インスタントの食べ物やジャンクフードや酒とかタバコとか、そういうものに限らないですよね。カフェインもそうだし、甘いものもそうだし、あと同じものをそればっかり食ってると、栄養分があるもあるとしても、やっぱりそこは栄養が崩れて体に良くないわけですよ。ね、バランスが取れた食事をしないと、やっぱりどっかで体にガタは来るわけです。 でもそういう中でやっぱり我々人間というのは誘惑に勝てないから好きなものばっかり食っちゃう傾向にあるわけですよね。その反対に食生活に気をつけすぎてストレスをためるということもあるわけです。だから本当にね、バランスっていうのは必要かなと思うんですよね。まあとにかくですね、その食生活以外にも、食生活とかその仕事とかそういうこと以外にも、精神的な面での多くの場合、私たちがそこで神様に頼ってないわけです。結局、食生活にしても仕事にしても自分の力だけで努力しすぎる結果で、ストレスが溜まって体に疲労が生じるわけですね。神様は私たちに人間的な賢さや経験だけに頼らず、それこそ幼子のような純粋な心で主のメッセージを受け入れることを望んでいらっしゃいます。そしてその主からのメッセージを受け入れ、イエス様の権限によって、イエス様の権威によって神様を知ることができるわけです。イエス様はそのような権限を持っていらっしゃるにもかかわらず、人間と同じレベルまで降りてきてくださって、心優しく減り下っていて、そして共に首輝きを負うことにより、私たちと共に歩むこと、そしてその中で与えられる絆を求めていらっしゃるんですね。信仰によって全てのことが大丈夫になるということじゃなく、信仰によって何が起きても自分は大丈夫だということです。この世で生きていると本当にいろいろなことが起こるんですけど、イエス様と共に歩む信仰によって平安を得ることができるわけです。以上はね、今日の話を皆さん一人一人に当てはめた場合なんですけれども、教会としてはどうでしょうか。以前宮内先生がいらした頃、何度もこの教会のビジョンについて語り合いました。その中でいろんな意見が出たんですが、困った人や悩んでいる人たちがいつでも出入りできる教会、または来たら癒される教会というのが中心だったと自分は記憶しています。当時はすでに我々にとって建物がなくなるということが分かっていたからこそ、そういう夢のようなものを語り合えてたってことなんでしょうか。それとも、もしかしたらどうせ牧師も帰っちゃうし、建物もなくなるし、やけくその中での理想から出てきた夢なんでしょうか。今まだ牧師はいないし、自分たちが自由に使える建物もありません。それでも以前語り合ったようなビジョンとやらを、我々一人一人が心に持ち続けていられてるんでしょうか。もしかしたら昔のこととして忘れてるんでしょうか。神様の愛により人々に仕える。神様の愛により人々に癒しを与える。もし私たちが自分の努力ではなく、神様に愛され、これまでも神様に癒されてきたことを感じながら人々に接し続けるなら、牧師がいなくても、建物がなくても、あそこに行くとなんだか癒されるんだよねと思われる群れになれるんじゃないかと思うわけです。決してクリスチャンとして私たち自身や教会が人々を癒してあげるんじゃなくて、私たちの群れとしての教会がイエス・キリストという存在を分かち合うことにより、人々の心に平安が訪れ、癒される。それがこの教会に与えられ続けているビジョンの一つだと私は信じています。皆さんどうでしょうか。今後の祈りの中でそれぞれ自分自身に問いかけてみていただけたらと思います。それでは一言お祈りします。天の父なる神様、今日も私のようなものが、お話しさせていただきましたが、ビジョンとは何でしょうか。もちろん人の群れですし、時間というのは流れますので、その時その時によってそういうビジョンというのも変わるでしょう。でも、なんでこの教会が存在し続けてるのか。まあ人間的な観点で言うと弱小教会というか、いつ壊れても、いつなくなっても不思議じゃない教会かもしれません。でも、こういう状態になって何年も続いてて、それなぜあなたがそれを許してくださってるのか。存在し続けてることをあなたが認めてくださってるのか。今すぐ答え出ないかもしれませんけれども、今一度私たち一人一人が、なぜこの教会があるのか。私たち一人一人、なぜこの教会に 関わり続けているのか、改めてあなたとのコミュニケーションの中で問い続けることができますように。そしてあなたからの声を聞ける敏感なものとして、一人一人を変えてください。そしてそういうものが集まった群れであります。そしてこの群れを通してあなたの愛を、あなたのことを知らない方々に伝えることができますように、どうか用いてくださるようにお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。